小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話に込められた子どもの成長をテーマに、怖がることを習いに出かけた若者を紹介しました。
そうですね、はい、グリム童話、ぜひこれ読んでもらいたいんだけどね。長い話ですけれども、怖がるってどういうことなんだか知らない子が出かけてって、いろんな経験をして、最後は笑い話みたいに終わるんですけどね。結局怖かったのは女房だみたいな話にもあるんだけど、でもこの話ってこう人が成長していくプロセスをとってもよく語ってると思うんでね、ぜひ読んでいただきたいと思いますね、
はい。さて、今日のテーマは、
それでね、それと非常に関係が深いんだけど、もう一つね、昔話の場面、これ日本の昔話もそうだし、グリムとかイギリスの話もそうなんだけど、よく出てくる場面としてね、主人公が一人で山の中や森の中にいた時に、辺りが真っ暗になってからね、明かりが一つ見えたっていう場面があるんですよ。で、それを頼ってそこへ行く。で、そこから話が展開していくという話があるのね、
はいはい。
その点を取り上げたいと思うんですね。
はい、
あのね、典型的な例で言えば、日本の場合で言うとね、ママ子の栗拾いっていう話があるのね、こういう話なんだけど、ママ子と実子がいてね、それで母親がですね、二人を山に栗拾いに行かせんのね。で、実の子にはちゃんとした袋を渡して、ママ子には底が抜けた袋を渡すんですね。それで栗を入れて袋がいっぱいになるまで帰ってきちゃいけないって言うんですよ。で、二人は出かけてくる。で、実の子の方は、その袋の中にすぐ栗がいっぱいになって、家へ帰ってくんですね。で、ママ子の方は、袋の底が抜けてるもんだから、いくら入れてもいっぱいにならないで、帰れないでいる。そのうち一人で山の中で日が暮れて、真っ暗になってしまうんです。どこ行っていいかわかんない。その時に向こうに明かりが一つ見えた。で、そこへ行ってみたら、そのおばあさんがいて、親切なおばあさんでね、で、袋を直して栗をたくさん入れてくれて、それで翌日無事帰ってきたという話があるのね。で、こういうその主人公が暗闇の中でどこ行っていいか分かんない時に明かりが一つ見えたっていう場面はですね、
はい、
世界的に有名な場面です。僕は有名な場面って言ってるんだけども、
はい、
あっちこっちのお話に出てくるのね、
ええ、
例えばイギリスに賢いモリーっていう話があるんですよ、
はい、
よく語られる話でね、そのストーリーテリングをやる方がよく使う話なんだけど、こんな話なのね。ある家で子供がたくさんいてね、養いきれないもんだから、下の3人の子供を親が森の中に捨てるんですね、
はい、
で、3人は森の中歩いていくんです。で、日が暮れて辺りがもう全く分かんなくなって、どこ行っていいか分かんない、家も一軒ない。そういう時に明かりが一つ見えました。で、その明かりを頼って行ったら家があって、それで戸を叩いて入れてくれって言うと、おばさんが出てきて、お会いに行くだねって、このうちは人食いの大男の家だから、今は留守だけど帰ってきたらお前たち食われちゃうよって、それでもどうしても止めてくれと言って頼んで、で、まあ止めてもらうんですね。で、大男が戻ってきて、人臭い人臭いって言うんですが、まあおばさんがどっかのそのちびっ子が3人腹をすかしてきたから止めてやったと、お前手を出すなよって言うんです。で、手を出さないで、まあ寝かしてもらう。で、その大男にも娘が3人いてね、賢い森たち女の子3人はその娘に一つずつベッドに入れてもらって寝るんです。で、寝る前にですね、大男はその目印に自分の娘の首には金の鎖を巻くんです、3人ね。それから森たちその3人客人である娘には荒縄を首に巻くんです。で、目印にみんなが寝静まってから、モリーがですね、こっそり起きてきて、その縄を取り替えちゃうんですよ。で、自分たちの荒縄を大男の娘の首に巻き、娘の首の金の鎖を自分たちに巻くんですね。それで寝るんです。と、大男は夜中にこっそり起きてきて、真っ暗闇ですから手探りで、荒縄を首に巻いている娘3人を引きずり出して叩き殺すんですよ。で、うまくやったわいと思って寝るんですね。で、モリーたちはその 娘たちが殺されたのを見てすぐ逃げ出してしまって、で森の中を一晩中かけていって、で夜が明けてみると宮殿の前に出てて、でその宮殿の王様に自分たちがやったことを話すんです。すると王様は、これはこれは森よ、お前はなかなか賢くやったと、だがもっと賢くやって、もう一度戻って大男の枕の上にぶら下がっている刀を取ってきたら、一番上の姉さんをわしの一番上の息子の嫁にしてやるって、でモリーは行ってそれを取ってくるわけです。で二度目には今度は枕の下の財布を取ってきたら、お前の二番目の姉さんをわしの二番目の息子の嫁にしてやる、でそれもうまくやっちゃうんですね。で三回目の時には大男の指輪を取ってきたら、お前をわしの一番下の息子のと結婚させてやるというふうに言うんです。それで行ってうまく指輪を抜くんですけど、王とか目を覚まして追いかけていくんです。それで捕まえられて袋に入れられちゃうんですが、今度はそのトリックを使ってその王とこの奥さんというかな、そのおばさんを袋の中に入れて、それで王とこがその袋を叩いている間に森は逃げ出してきて、で結局逃げおせたっていう話なんですけどね、長い話なんですが、はい、最初の場面のね、そのモリーが立ち3人が森の中を歩いてって真っ暗になって、それでどこ行っていいか分かんない、その時に明かりが一つ見えたって、さっきのあの日本のねママ子の栗拾いの話と同じ場面としては全く同じなんですね、
うん、
でこれはあの昔話の語りの文法として説明するとですね、
はい、
明かりが一つでしょ、
はい、
だから孤立性というふうに言えるわけよね、うん、昔話はあらゆるものを孤立的に語るという文法があるんですが、それなんですね、
はい、
ですからそれでまあ説明つくんですけども、僕はねここもとても大事なメッセージなんじゃないかなと思ってるんだけども、つまり誰でもね世の中生きていく上でいろんな困難な状況にぶつかることってあるでしょ、
はい、
いろんなことね、でその時にまあ砕けたりいろいろあるんだけども、でも昔話が言うには、周りが全部暗くなっても明かりは一つあるもんだよ、
うん、
それを頼っていけよ、
うん、
で必ず道は開けるよ、
はい、
と言ってんじゃないかというふうに僕は思うもんでね、
なるほど、
うん、だから僕はとても好きなんですね。考えてみれば我々人生生きていく中でいろんな困難な状況って必ずありますよね、必ずはいろいろあるわけで、でもどんな状況の中でも明かりは一つあるんじゃないか、
うん、
でそれはいろんな形だと思うんだよね、その親切な人がいるってこともあるだろうし、いいアイデアが浮かんだっていうこともあるだろうし、
うん、
いろんな客観的な条件が良くなったっていうことも何かあるかもしれない、いろいろ種類は違うけど、言うなれば明かりが一つあったという状況は誰の身にも起きるんじゃないか、
うん、
だから砕けないでね、その明かりを一つを頼りに行って、
うん、
そして必ず開けるよというね、うん、で昔話っていうのはそういう意味では人生肯定的な物語、ね、楽天的って言っていいかもしれないけどね、
うん、
とても人生肯定的な話だなっていうふうに思っているのね、
うん、希望が湧いてきますね、
そうなんですよ、とっても多いんですこの場面がね、
うん、
だもんだから僕はいい場面だなというふうに思っている。子どもたちが、まあ、今特にいろんな問題があってね、いじめの問題もあるし進学の難しさもあるし、いろんな困難な状況の中にあると思うけど、でもなんか明かりは一つあるもんだよ、
うん、
でそれを頼りにしていけば必ず道は開けるよ、うん、というね、
はい、
そこでやめちゃうんじゃなくね、明かりが見えたけど行くのやめちゃうんじゃなくてね、明かりが見えたら行ってみろよ、誰か力貸してくれるよ、
うん、
っていうメッセージなんじゃないかと思うね、
うん、
だからね昔話っていうのはね基本的に言って、
はい、
人生肯定的なんですよね。
そうですね、
うん、とても人生肯定的なもんだと思う、
はい、
それで面白いことにね、
はい、
じゃあその明かりが見えた行った先の誰がいるかっていう話になるね、
うん、
でさっきのママ子の栗拾いではおばあさんが一人いたでしょ、
はい、
で親切にしてくれてね、でね、女の人が一人でいることがあるんですよ、
うん、
それから女の人の後ろに男もいることがあるんですね、
はい、
いろいろなんです。で大抵の場合ね、女の人が一人だと日本の場合にはね親切な場合とそれから怖い場合とあるんですよ、
うん、
例えばヤマンバが一人でいるって話があるわけね、うん、すると怖いヤマンバであることもある。だけども今のように優しい山の中の女であることもあるのね、
はい、
日本の場合は女性が一人でも優しい場面と優しくない場面と、それはあのヤマンバっていうのは日本の信仰では昔から日本人が信じていた女神、女の神様が怖い面が強調されるとヤマンバになるんですね、だけど優しい面、神様でしたから優しい面もあるわけですよ、
はい、
それが強調されるとヤマンバの錦みたいな話になるわけね、錦をくれるヤマンバっていう話があるんですね。これまたいつか紹介しようと思うけど、
はい、
ヤマンバの話でね、ヤマンバってね二面ありましてね、人間に怖い場面と優しい場面と、だから日本の場合には女が一人でも両面がある。ヨーロッパの場合にはねどうもね女が一人だと怖いんですよ。だって、
うん、
例えばヘンゼルとグレーテルだと、
はい、
あそこでお菓子の家に魔女がいたでしょ、
はい、
一人なんだよね、
うん、
そうすると魔女なんですよ。だって、で魔女ってのは必ず人間に対して怖い存在ですからね、
うんうんうん、
それからね後ろに男がいるとねちょっと様子が違うのね。でその迎えてくれた女と後ろの男との関係はいろいろでしてね、
はい、
今のモリーの話の場合にはうちの人はっていうふうに言ってるんですね、うちの人は人食いの大男だっつってんの。だから夫婦みたいに聞こえますね、出てくる、でそうではなくてねその女の人自体が人食いの大男に囚われてきた人間であるということもあるんです、囚われてきた。でその場合には助けに行ったその主人公と一緒に最後には逃げてきちゃってるからね、
うん、
それから今度は逆に迎え入れた女の人が実は神様でね、で息子が4人いたと、で東西南北だったりするんですよ、
うん、
で東西南北の神様なのね、でそれの母親だから神様の母親たち、風の神、雪の神、雨の神なんかの親だってね、そういうふうになってね、その女と男の関係はいろいろなんですけどね、面白いことに日本の場合には一人の女でも両面がある、ヨーロッパの場合には一人の女だと大抵魔女というふうに言われて、それで後ろに男たちがいる場合にはいろいろさっきの夫婦の場合もあるし親子の場合もあるというふうなんだね、
うん、
いずれにせよですね明かりがあってそこへ行くと助けてくれる人がいて力になってくれる人がいるというのが一番基本ね、
うん、
でもちろんそこで魔女の場合には怖い目に遭うわけですけども、それを主人公は突破していくわけですよね、
うん、
ヘンゼルとグレーテルの場合も結局勝つでしょ、
はい、
突破していくとね。どうも昔話の場合には暗闇の中でそれしかないという一つの明かりね、
うん、
それしかないというその一つの明かりがその後の発展のなんていうかな入り口になるというかね、
うん、
こっから先はいろいろあるぜって言ってる。ちょうど人生と同じだなとこれも思うのね、
うん、
人生もいろんな困難があるけども必ず一つ明かりはあるもんだよ、でそこ行ったら必ず道が開けるもんだよ、
うん、
っていうことでしょ、
はい、
だからねこういうふうに考えるとね昔話っていうのは不思議にいろんな人生のいろんな面をね語ってんですよね、
うん、
だから面白いのね。
そうですね、
うん、だから読んでて面白い、
うん、
次々といろんな発見があってね、
本当一話一話にメッセージがあるんですね。
そうなんですよ、
うん、
白雪姫なんかもね、
はい、
考えてみれば白雪姫ってさ小人からもう買っちゃいけないって言われてんのに一度目は紐で殺され二度目串で殺され三度リンゴで殺されるね。でその都度小人たちはその行商人はお前の悪いままに違いないからもう買っちゃいけないって言ってるわけですよ、
はい、
だけど買っちゃってるわけよね、
うん、
で死んでるわけですよ。だから愚かっちゃ愚かですよね、
はい、
愚か者なんだよ。しかも下の忠告に耳を貸さなかった、
うん、
愚か者、
はい、
でも最後に死んだおかげで最後には王子と結婚できてるわけだね、
うん、
で逆に言うともしあそこでね白雪姫が賢くなって最後のあのリンゴを食わなかったということになるとその後の白雪姫の人生どうなったかっていうと一生山の中で7人の小人の洗濯物してたって話になるわけでね。
そうです ね、それも幸せかどうか分かりませんね。
まあそうだね、
はい、
だからそれは まあメルヘンの中の言い方で言えば幸せではないよ。そうだね、王子との結婚というのは幸せのシンボルとして言うわけで、
はい、
あそこで愚かでよかったわけですよね、
うん、
だからあれもね、人間なんてみんな愚かなことするよと、
うん、
でも愚かでいいんだよ、
うん、
その後なんとか開けるよという話なんじゃないかと僕は思ってね、
うん、
とってもだから好きなんですよね、そういうのは。
そうですね、
うん、
今日は昔話に込められた子どもの成長をテーマに、暗闇に明かりが一つという昔話のモチーフを紹介しました。
はい、そうですね。
先生のその昔話に込められたメッセージを聞いてると、昔話を紹介した後にこんなメッセージがあるんだよって子供に言いたくなるんですけど、それはどうなんでしょうか。
それ言わなくていいんじゃないですか。子供が感じりゃいいんでね。
あ、うん、感じて取れるかしら。
うん、いや、その時は気がつかなくてもいいですよ。
あ、そうですか。
うん、
はい、
あの後でね、あれってそうこういう意味だったのかって気がつく、その面白さってあるじゃない。
うん、
だから取っといてやった方がいいですよ。
それ、そうですか。つい言いたくなりますね。
それもね、
我慢我慢
我慢我慢。そうかもしれないね。
さて、小澤先生、来週はどんなテーマで。
そうですね、来週はね、昔話の中にいろんな援助者が現れるんですよね。
はい、
忠告してくれる人ね。
はい、
その問題、
はい、
これもね、とっても僕は意味深いと思うもんだから、聞いてもらいたいと思ってます。
はいはい、楽しみにしています。はい、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。